12月22日、12月の第4回目の日曜日であります。コイノニア教会の今年のクリスマス礼拝でもあります。今、皆さん方とご一緒に、新約聖書、マルコの福音書、第6章の14節から29節まで読みました。今からのお話の題名は与えようでありますが、不思議だなと毎年毎年私思わせられてきておりますが、聖書にどういうことが書かれているかについてあまり関心がなく、またイエス・キリストを誰なのっていう、そういう人々が今も多くおられます。なのにどういうわけか毎年毎年世界のさまざまなところでクリスマスはお祝いされ続けています。そしてクリスマスの中でも最も多くの方々が関心を向ける、それはプレゼントかなって思うんですね。プレゼントには実は欠かせない2つのものがあります。この2つがなければプレゼントに決してならないと言えるものです。何かお分かりですか？最初の1つ、それは与えるということです。そしてもう1つ、2つ目は受けるということです。この与えるということと受けるという2つのことがなければプレゼントが何であっても実はプレゼントにならないですね。今朝のこのクリスマス礼拝の場で限られた時間ですが、改めてご一緒にこのプレゼントとなるためのどうしてもなければならないこの与えるということと受けるということに、ご一緒に先ほど読みました聖書の箇所を通して目を向け心を向けたいと願っています。まず最初は与えるということですが、先ほど読みましたこのマルコの福音書第6章の21節というところにこういう言葉があります。良い機会、Good chance ですね。でもこの良い機会って誰にとってどんな良い機会なのかであります。読みました17節から19節を見ますと、ヘロデアという名前の女性がおります。どうもこの良い機会というのは彼女にとっての良い機会、しかも具体的には彼女が目の上のたんこぶ以上にぜひとも消し去りたいと願っていた一人の人物、名前はバプテスマのヨハネと呼ばれている人物。なんとかこのものを取り除いてしまいたい、いやもっと簡単に言いますと亡き者にしたい、それが彼女のこの時の切なる願いだったようです。そしてその願望がようやく実現するというタイミング、それがすなわち良い機会だったようであります。こういうことって彼女だけですか？私はいや、そうじゃないなと思います。今の時代、今の世の中でも結構多くの方々にとって、まあもちろん誰かをやっつけて殺してしまいたい、滅ぼしたいという願いを多くの方は持っているわけじゃありませんが、でも基本的に似たような、自分の中にぜひともこれは実現したい、成し遂げたい、でもよく落ち着いてみるとそれはあなたの欲でしょというようなものがないですか？この欲の実現、欲に対するそれを満たすようなクリスマスプレゼントって いいですか、欲しいですかで思うんですね。今私たちは聖書を開いて、今朝の箇所からヘロデヤという名の一人の女性を見ているわけですね。で、彼女の願いは、彼女のした不正に対する非難だった。耳が痛い、心が落ち着かない、なんとか消し去りたいと彼女は願って、それを待っていた。ついに良いチャンスが来たというんですね。彼女にとって良いというのは、私たちにとって、あるいは世の中にとって決して良いとは言えない。で、改めて今朝のコイドニア教会のクリスマス礼拝に神様が招いてくださって、ともどもにこうして集うことが許されたお互いです。一体何が良いのかという判断を私たち一人一人自分がするときに、その判断をする自分の物差しは大丈夫でしょうかということ、点検が必要かなと思います。自分の好き勝手な欲の物差しなのか、それとも正しいふさわしい物差しなのか、そして良い機会、良いチャンスという時に、一体その良いというものが誰にとってなのか、その範囲ですね。まあ一つは自分自身でしょう。でもそれは自分だけ、自分にとってのみ良いのか、それとも自分のそばにいるあの方、この方、いや自分にとって大変大切なあの人、この人にとっても良いのか、あるいはさらに範囲を広げると世の中のためになるのか、あるいはもっと私たち教会の礼拝に参加している一人一人にとっては、ただ目に見える人間だけの話じゃおそらくないでしょうね。私たちに聖書を与え、教会を与え、礼拝のチャンスを良い機会として提供してくださっている神様にとって良いのか、そういうことを改めて考えてみてはどうかと思います。さて、今朝ご一緒に見ているこの聖書の箇所で、一人の権力者がおりますね。ヘロデという名前の権力者です。聖書にはその名前は出ませんが、歴史の中ではヘロデは何人かいたんですね。権力者としては一番有名なのはイエス・キリストがお生まれになった時の権力者、通称ヘロデ大王などと呼ばれている、決して正式な王ではなかったのですが、当時の、ローマ帝国の庇護のもとに、権力を握っていた人物でした。ただ今朝聖書が伝えているヘロデは、そのヘロデ大王ではなくて、その子供にあたる一人です。歴史の中では時々ヘロデアンティパスなどと呼ばれる人物です。さて、今朝ご一緒に見ている箇所では、彼がお誕生日のお祝いパーティーを開いたというくだりです。まあ、王の誕生日ですから、いろんな者たちが招かれていたようです。名士たちが。でそういう中で、この時彼の妻となっていた、まあ、正式ではどうもないんですが、妻となっていたヘロデヤという名の女性の娘、聖書はこの娘の名前を全く告げておりません。でもおそらく皆さん方の何人かの方々は、ああの子かなって思われたかもしれませんね。 オスカー・ワイルドっていう戯曲家の作ですが、サローメと名がついた戯曲が有名ですね。ですからいつの間にか聖書が言っていないんですが、彼の戯曲が有名になってしまったので、この、お祝いプレゼントのダンスを披露した娘がサロメと呼ばれるようになってしまっております。さて、今朝私たちはこのマルコの福音書と呼ばれる箇所を開いているわけですが、同じように福音書と呼ばれている4つの書の、このマルコの次に置かれているルカの福音書という箇所の13章32節を見ると、イエス・キリストはある時にこのヘロデ王、今朝私たちが見ているこの人物について、あの狐というふうにちょっとあまりよろしくない意味合いで言われたことがあったということが出ております。まあ、なんとなくイメージがありますよね。ところが今朝、まあ、自分のお誕生日のお祝いパーティーだということで機嫌が良かったんでしょうか。まあ、ある意味ですね、ご本人には失礼ですが浅はかだなって私は思います。でも権力者でしたから、うっかり素敵なダンスを披露した娘に何でも褒美をやるよって言った、ただの軽口ではなくて叱ったというんですね。王様がですね、どういう場面であろうと叱ったらそれは簡単ではないです。でどうもよく落ち着いて今朝の箇所を見ていきますと、口に出しちゃった王もちょっとうってなったみたいですね。でももう取り消せない。で娘は何か褒美がぜひ欲しかったわけじゃなさそうでしたね。ですから母親に何と答えればいいかってアドバイスを受けに行ったようです。そうすると閉めたって、ですから先ほど申し上げた良い機会、娘の母親でありその時のヘロデ王の、まあ一応妻の立場であったヘロデアは内心閉めたとほくそ笑んだんでしょう。良いチャンスが来た。それはニック記バプテスマのヨハネを葬り去るチャンスだということでした。でそれが実行に移され、まあヘロデアにとっては万々歳だったろうと思います。でもそれが周りの誰の益だったでしょうか。そして落ち着いてみますと、ヘロデアという女性は自分の都合の悪い部分を何としてでも消し去りたいという自我の欲に目がくらんだ結果、それを実行する、まあ、ちょっと言葉悪いですが共犯者の立場に彼女の娘を引き込んだんですね。私たちは忘れてはならない、ことの大小ではないんですが、聖書が罪と呼ぶ全てのものはその当事者本人だけでは済まないんです。その周りのさまざまな人たちにも悪影響を及ぼしていく、そのような厄介なものだということを私たちはしばしば忘れたり軽んじがちです。さて、それに対して今朝のクリスマス礼拝ですから、クリスマスのプレゼント、しかもそれは誰か人間が、あるいはこのヘロデのような権力者がではなく、あるいは世の中世間でもなく、文字通り聖書の主であられる神様ご自身からのプレゼント、それが私たちお互いにとってもそうですし、また世界中の全ての人々にとっても実は全く同じ素晴らしい、そして無駄にしては大損してしまうよと言える プレゼント、それは何でしょうか。このプレゼントが実際に提供された時はどういう時であったか、これもまた歴史の専門家たちが認めています。当時は先ほども触れましたが、ローマ帝国と呼ばれる強力な国が世界、具体的には地中海周辺の全てを支配しておりました。武力を持って、政治力やさまざまなものを持って治めておりました。その出発点となったのは、聖書にも名が出てきます、ローマ皇帝アウグストであります。私たちは、まあ、日本ですから普段見聞きしないとも言えますが、英語を話してるそういったところではですね、しょっちゅう見たり聞いたりする名前です。1年12ヶ月ありますよね。そして今は本当に最も寒い冬の最中でありますが、今年も本当にとんでもなく暑かったというのを覚えておられますかね。真夏の1ヶ月、8月、私たち日本語で8月と言います。でも英語で8月のことを何と言うかっていうと、オーガストって言うんですよね。オーガストって実はこのローマ皇帝アウグストの名前です。なぜ8月が彼の名前になっているのかというと、実は何を隠そう、彼の誕生月が8月だったからです。そして彼がローマ皇帝として世の中を治め、その結果今も歴史家たちが言いますように、ローマの平和、いや別の言い方をする人たちもいます、皇帝アウグストの平和、まさにその世の中平和だと言ってるような時代に、そのような世の中になんとひっそりと神様は素晴らしいクリスマスプレゼントであるイエス・キリストをお送りになった。しかも神の平和の君として。これについて今朝ご一緒に開いているマルコの福音書6章ですが、このマルコの福音書のもっと手前、第1章の15節には、時が満ちという宣言がすでにありました。そうです、この時は私たち人間の世の中の時ではないのです。人間の世の中の時は先ほどすでに申しました、ローマ帝国によって支配され平和な世だったんです。一見でもそうではない、神様の時が満ちた。で、神様は唯一無二のクリスマスプレゼントを私たちに与えてくださった。それが品物ではない、神の命そのものでもあるイエス・キリストだったんです。キリストとは新約聖書が記されたギリシャ語の翻訳の言い方です。もともとの旧約聖書が書かれたヘブル語と呼ばれる言葉ではメシアですね。つまり英語で言ったらメサイアです。意味は救い主、救世主です。時が満ちたという神様の宣言が実行に移された、それがクリスマスなんです。そして神様が真心を込めて今朝ご一緒に見ているこのヘロデ王の権力者が気軽にあまり深く考えもせずにプレゼントしよう、与えてやろうなんて言った、そんなたやすいものでは全くない。神様がよくお考えになって、そして私たち一人一人のためにこれしかない、これが最高最善のプレゼントだと定めて 与えてくださった、それが主イエスキリスト。キリストというのは仕事の名前です。救い主という働き、仕事をする方を呼ぶ名前です。イエス、これがこの方の個人の名前です。しかしその意味は神が救われるという意味です。人ではない、神こそが私たちをお救いになるという名を特別につけられた神の子。この方がなんとその立場を脇に置いて、私たちと全く変わらない人の子、すなわち人間となってくださった。それがクリスマスの中心です。サンタクロースは出ません。後付けです。でもサンタクロースが多くの人々に与えたイメージ、それはプレゼントでしょ。神からの一番素晴らしいプレゼントこそこの救い主である主イエス。神が救われるという名を与えられたお方です。さて今朝の言葉にもう一度戻りますが、24節にですね、ヘロデ王から素晴らしいダンスの褒美に何をやろうかって言われた娘は、自分でうんぜひこれっていう案がなかったようで、母親のところで尋ねていますよね。どう言ってますか。24節を見ると、何を願いましょうかってあります。私たち日本の国でも昔のね、 おとぎ話なんかで取り上げられていますが、池から、何でしたっけ、仙女でしたっけ、女神でしたっけが出てきて、そして何を願う、何が欲しいって尋ねるお話ありますでしょ。大抵あの場面で欲を出してこれって言って、あの大失敗に終わるっていうようなお話ですよね。私たちはどうでしょうか。同じような結果になってしまいますでしょうか。それともよく考えようってしますでしょうか。皆さんが今日持っておられる、見ておられる修法と呼ばれる紙の左ページの一番下に今日の言葉っていう欄がありますね。でそこに記されている聖書の言葉、神のくださる賜物は賜物、プレゼントです。いや、もう少し丁寧に言うとギフトです。それは私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。キリスト教はただの宗教の教えではありません。教えだけなら大したことはない。大事なのは毎日をどう生きればよいかの命の問題です。神はそれをよく知っておられます。ですから宗教の教えなんかを与えるのではなく、神の命の言葉である聖書を私たちに惜しまず与えてくださり、そしてただの文言や文章や本ではなく、聖書イコール、それはイエス・キリストご自身です。ですから聖書ははっきりと誰に向かっても宣言をする、それは神の生きた言葉、それはイエスご自身だという。イエス・キリストこそ神の命を持っておられ、それを受けようとする全ての人々に惜しまず提供してくださる神の命に満ちた神の言葉そのもの、それが世に生まれた、それを記念し毎年祝うこのクリスマスであります。神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですと記したのはパウロというクリスチャンでした。 彼の手紙の一つであるローマ人への手紙の6章23節の後半で彼はそう記したんですが、別の人物はこう記しています。それはイエス・キリストが後になって特別に選び出された12人の弟子たちの一人とされたヨハネと呼ばれる人物です。彼はヨハネの福音書という書の17章3節にこう記しています。その永遠の命とは、彼らが唯一の真の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストと知ることです。知るという時に多くの方々は勘違いしやすい。それは頭で理解する、頭でそれを収めておく知識、あるいは宗教の教え。いいえ、本当に大切なのは命そのものです。神のプレゼントは宗教ではない。神のプレゼントは宗教のありがたいと多くの人が言われるような教えでさえない。神がいつも心を込めて一人一人に与えると差し出される、それは命そのものです。そしてそれは人の命ではない、神の御子と呼ばれるイエス・キリストの命です。そしてそれは聖書では永遠の命と呼ばれる。永遠の命というの、永遠ということを多くの人は長生きする、死なないでずっと永久に地上で生きるんですか、まあそれも完全な偽りとは言えませんが、大事なのは時間の長さではない。イエス・キリストをただ知識として頭に収めて知っていますよではなく、この方を心の中にまっすぐに受け取り受け入れ、そしてこの方と一緒に、すなわち聖書に聞きながらガイドをいただきながら、現実のややこしい難しい危なさに満ちた日々の生活を安心して希望を持って進めていくことができる、これが良い知らせ、福音です。これを提供すると神ははっきりと約束し、宣言をし、そして実行してください。クリスマス礼拝はその最も良い機会の一つではないでしょうか。知るというのは頭だけではありません。知るというのは体全体の問題です。私たち人間同士でも誰かを親しく知っていくのは単なる知識じゃありませんよね。触れ合って、いろんな時間や経験を共有しながらお互いに分かり合っていきますよね。同じです。私たちはそのようにイエス・キリストの姿を見ることは今は叶いませんが、でも聖書を通して、そして聖書に紐づいた毎日のさまざまな現実の場面を通して、私たちもこのイエス・キリストが一体どのような存在なのかについて少しずつ少しずつ知っていけるのです。理解を深めていけるのです。そして手応えを与えられていくのです。ですから大丈夫です、心配はいりません。そしてこの方こそが単なる救い主や単なるキリスト教の救世主、いいえ、私と日々共に進んでくださる二人三脚を喜んで実行してくださる確かなお方、人生のガイド、そしてそのゴールは神の救い。改めてここからこの道をご一緒に進ませていただければ、今年のクリスマス礼拝は良かったなって思われるかなと思いますね。その永遠の命とは、彼らが唯一の真の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストと知ることです。幸いな自分の直接の体験を 改めてこの場からスタートしましょう。お祈りします。神様ありがとうございます。寒いです。でもそれ以上に神様あなたの命の言葉をいただき、心は改めて熱く燃える、そのことを思います。どうぞ神様、ここからあなたが招いて、あなたの前に呼び集めてくださったお一人お一人をよろしくお委ねします。お一人お一人の現実の場にあなたが共にいてくださり、また救いを提供してくださり、また安心や平和や希望や全てを惜しむことなくお与えくださるようにお願いします。クリスマスがただの年中行事やイベントで終わってしまう世の中です。でも私たちにとってはそうではなく、ここから新しい歩みが、新しい人生が、生き方が始まってまいりますように、どうぞそのようにしてください。お任せします。感謝と希望を持って、私たちの救い主イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。